つ年上の兄貴がですね、僕が22歳の時に急にぽっくり死んじゃったっていう話は以前から時々この無人島キネマではお話ししてるんですけれども、その兄貴が死ぬまでの間はですね、どうせ俺はゆくゆくこの家を出ていく次男だからっていう意識が結構幼い頃からありまして、なので自分の家族に対しては結構距離を置いて接してたっていう記憶はすごいあるんですね。で、その反動だとは思うんですが、家の外に疑似家族的なものを作りたいっていう欲求が常にあったような気がするんです。例えば学生時代のバイト先とか、大人になってからはネット経由でつながっていく人間関係とかで、こうある程度仲良くなってくると、年下の人には例えば弟分とか妹分とかっていう関係性を作ってですね、なんか悩んでることがあったらいつでも俺に相談しなよなんつって、こう頼られるっていうことで自分の存在価値みたいなのを確認したがってたっていう、まあちょっと寒い時期もありましたし、で年上の人には兄貴分とか姉貴分とかって言ってこう甘えさせてもらおうっていう感じでくっついてったりしてました。そんな風に作っていった人間関係は僕にとってすごい居心地のいい居場所だったりしたんですが、ある年上の女性にですね、牛田のそういう世界観は気持ち悪いって言われたことがありました。は？どういうこと？って、当時よく理解できなかったですし、まあ、せっかく作った自分の居場所をですね、否定されたみたいで結構カチンときたりしてたんですけどね。その年上の女性っていうのは当時福岡に住んでるっていう話でした。今で言うとですね、SNS でつながったお友達っていうんでしょうかね。2000年代の初め、当時はチャットとかって言って、まあ、いわゆる LINE グループでの会話みたいなことをですね、夜の11時ぐらいから夜中の2時とか3時くらいまで、ちょうどその頃その時間帯が通信量が安い時間帯っていうのがありましてですね、で毎晩のように同じメンバーで、そのチャット空間にこう集まって、ログインしておしゃべりするっていうような、まあ、そういう文化っていうか流行りがあったんですね。そこで知り合って仲良くなった方でした。である時、よし、じゃあ、私が牛田の姉になってやろう、みたいなことを言い出しましてですね。で、いろいろ仕事のこととか、家庭のこととか、結構ダメ出しされましたね。牛田は一見いい人そうだけど、考え方がすっごい独りよがり、とか、あと、牛田はみんなと仲良くやっていきたいって言いながら、その考え方の根底にあるのはハーレム幻想だとか、あと牛田は良かれと思っているんだろうけれども土足で人の心に踏み込んでくるっていう悪い癖があるとか、まあいろいろ言われました。いろいろ言われましたけど、でも僕がその言われたことっていうのはこう本当にいちいち言う通りだったりもしました。はい、この女性若い頃から病気がちで結婚する時も大変だったとか、子供も作れなくて大変だったとか、それでそのことで旦那さんとの関係も大変だとか、まあいろいろ苦労されていらっしゃる女性だったんで、その分人生経験豊富っていうか、そのいうことにも重みがあったんですけれどもね。でもやっぱり言われた時は腹が立つっていうこともあるわけなんですね。そんなある時、僕いらんことをポロッと言っちゃったんですね。まあその人が信仰してた宗教についての話の時だったんですが、まあ自分だってそういうのにすがってこう弱い人間じゃないかみたいな、まあそういうことをこうポロッと言っちゃったことがあったんですね。もちろん本気でそういうふうに言ったっていうことでもないし、すぐ謝りましたしね。まあそういう説明をして取りなしたんですけれども、でもなんとなくそれからはもうメールとか電話も来なくなっちゃいました。 それから何年かの間にですね、僕には長女美春が生まれたり、次女夏菜が生まれたりして、疑似家族ではなくて本物の家族を持つことができたんで、あまり積極的に新しい人間関係を作ろうとはしなかったですし、その年上の女性にもこちらから何か連絡しようかなとかっていうふうに思ったりしたこともありませんでした。で、そんな頃に流行り始めたのが Facebook ですね。その Facebook の画面の右側、左側だかに、その、この人友達かもみたいなやつって表示されるじゃないですか。あれの中にその女性の名前を見つけたんです。その時、どうしようかなーつって、2、3日迷いましたけれども、結局僕の方から友達申請しました。ああ、牛田、久しぶりっつって、あの頃のままのような返事がありまして、で、今俺会社辞めてさ、行政書士っていう資格取って自営業になったよ。あ、そう、じゃあお祝いしてあげたいけど、こっちもこっちでバタバタでさ、また牛田がその仕事でちゃんと儲かるようになったら、その時は初めて会ってお酒でも飲もうよ、なんていうメッセージのやり取りをしました。そうなんです、電話とかメールは数えきれないほどやり取りをしてきたんですけれども、実はまだこの時会ったことがなかったんですね。よし、じゃあ俺が福岡までの飛行機代とか、まあ、新幹線代を平気で払えるくらい儲かるようになったら、福岡まで俺が行くから、そこで食べるご飯はおごってよね、なんていうような話をしたのが最後だったと思います。Facebook でその人とつながってから多分1年も経ってなかったんじゃないかな。ある日その女性のアカウントから長い文面のメッセージが来て、で、まあその人が病気で亡くなりましたっていう内容でした。その文章の署名はその見たことない男の人の名前でしたね。あなたは牛田さんですか？生前しょっちゅう名前は聞いてました、みたいなことが書いてありましたね。病気のことは、まあ、聞いてたんで、驚きはしませんでした。まあ、結局、一度もその人と会うっていうことはなかったっていうことになりましたね。なので、そもそもそんな人最初からいなかったっていうふうに考えられますし、また逆に今もどっかにいるのかもしれないっていうふうに考えることもできますけどね。ただその後すぐ僕は Facebook のアカウントを削除しました。そんなことが何年か前にありましたね。今回ご紹介する 20th Century Woman でグレタ・ガーウィグ演じる年上の女性がですね、思春期の主人公にセックスしない女を隣に寝かせてはダメ、自信を奪われてしまうわっていうような感じで諭す場面があるんです。その場面で思い出したんですね、その人のこと。ああ俺あの人にいっぱいいろんなことを教えてもらったなーって言って、思い出してちょっと泣きました。僕今ですね、あの頃と比べると行政書士の仕事も軌道に乗ってきたし、家庭もぼちぼちうまくやれてるし、何よりも映画の趣味を通してすげえいい友達がいっぱいできたんで、今俺そんな自分なんだよっていうことはその女性に報告したかったなと思いましたね。そんな気分で無人島キネマテイク5。Century Woman、 2017年6月17日にですね、ミッドランドスクエアシネマ2のレイトショーで鑑賞してきました。レイトショーいいですね。料金1300円で見れて、お得感ありますし、あと空いてましたね、という感じでしたけれども、ただ上映終了後は売店がもう閉まっちゃってて、僕パンフレット欲しかったんですけど買えなかったのだけが残念でした。いい映画でしたよ。男性にも女性にも、独身の人にも既婚者にも、誰かの親である人にも、その親の子供である人にも、いろんな人におすすめしたい映画でした。 前回のエンディングでですね、次回はジャッキー・チェン主演映画のレイルロード・タイガーか、東海テレビ制作で大好評のドキュメンタリー人生フルーツか、アスガー・ファルハディ監督のアカデミー外国語映画賞受賞作品のセールスマン、そのどれかっていうことで迷ってますっていうお話をしてたんですが、本当はその中で人生フルーツやる予定だったんです。で、まあ実際次回のクルーズ52で取り上げさせていただくつもりなんですが、その前にちょっと割り込みで取り急ぎ 20th Century Woman の話をさせてもらいたいなと思ったんですね。6月3日公開の作品ということなんで、早いとこ紹介しないと終わっちゃう、でもいろんな人に見てほしいっていうふうに思うぐらいの作品だったっていうことですね。でもぶっちゃけ最初はですね、僕みたいなおっさんが疎外感を感じるタイプの映画かなっていうふうに思って敬遠してたんです。例えば僕にとってのマイ・インターンみたいな映画っていうんでしょうかね、映画の良い悪いは別ですよ、別にして、これは確実に俺に向けて作られた映画ではないなって思っちゃうみたいな、食べ物で例えると僕にとってのバーニャカウダーみたいな、食べ物で例えなくてよかったか、まあ、いずれにしてもあんまりいいイメージがなかったんですね。ですが先日東京行った時にいろんな人と映画のお話してて、で 20th Century Woman ことごとく評判がいいんですね。それで気になって見てきましたよっていうわけなんですが、なるほどいい映画でした。もちろんオープニングトークでお話しした僕の個人的な思い出をこう刺激されてよかったっていう要素も多々ありますが、そういうのを差し引いてもいい映画だと思いました。はい、まずストーリーの流れざっとお話ししてみましょうかね。アネット・ベニング演じるドロシーと、新人のルーカス・ジェイド・ズマン演じる息子ジェイミーの親子の物語ですね。ドロシー今55歳、40歳の時に産んだ息子ジェイミーは15歳、下宿屋を営みながらシングルマザーとして、子育てをしてきたわけですが、どうも最近限界を感じると、息子が何を考えてるかわからなくなってきた、息子が何を面白がって何に悩んでるのかいまいちピンとこなくなってきたっていう悩みを持ってるんですね。男親の不在も頑張ってカバーしてるつもりではあるんですけど、どうも最近空回り気味だっていう感じなわけです。そこでドロシーは自分が営む下宿屋に住んでる20代の女性アビーと、あとちょいちょい息子の部屋に遊びに来てる近所の女の子ジュリーにですね、息子にいろんなことを教えてあげてほしいっていうことをお願いするわけなんですね。まあ最初のうちはそんなの私たちじゃ無理じゃねみたいなテンションなんですが、女性たちは自分自身の生き様みたいなものをジェイミーに晒していくことによって、ジェイミーを成長させ、そして自分たちも自分についての何かに気づいていくっていうようなお話なんですね。ドドンと大きな事件は起こらないです。湯を沸かすほどの熱い展開はないので、さあ泣いてくれっていう物語でもないんですが、ですが今作はそれがすごくちょうどよく品よく収まってるっていう感じがしました。見終わった後にちょっと元気が出る、少しだけ元気がもらえる、そういう手触りの物語でしたね。僕が思ういい映画の特徴の一つとしてですね、その映画の中で暮らしてみたいと思えるかどうかっていう、まあ、価値基準というか特徴があるんですね。その映画の中に映し出される風景の中で暮らしてみたいっていう意味と、あとその映画の中に生きてる人たちと一緒に暮らしてみたいっていう意味と、その2つがあるんですが、その映画の中で暮らしてみたいっていうふうに思える映画はいい映画だっていうふうに僕は思ってるわけなんです。その特徴を満たしていれば、物語としてたとえさほど面白くなかったとしてもずっと見ていたい、 その映画に浸っていたいっていう風に思えるわけなんですね。で、映画に浸ってるっていう感覚を味わうんだったら、そこに描かれているのはドラマチックなドラマよりもさほど面白くない日常性の方が逆に相性がいいような気がするっていうことを最近ちょいちょい思ったりするわけなんですが、この 20th Century Woman はまさにそんな感じ。この映画の中で暮らしてみたいっていう気持ちにさせてくれるいい映画でした。その映画に映し出される風景の中で暮らしてみたいっていう意味においてはですね、まあその映像っていう要素は不可欠っていうか不可分だと思うんですが、今作はすっごい見心地のいい映画だったっていう言い方もできると思います。監督のマイク・ミルズっていう人はですね、CM とかミュージックビデオの監督さんっていうことで、それはもうおしゃれな映像とか、あとスタイリッシュな衣装やアイテムっていうような、そういう要素はまあお手の物っていうようなことなんだろうなっていうふうに思うところもあるんですが、でももうこの 20th Century Woman に関してはそういうおしゃれとかスタイリッシュとかっていうのをもう超越してですね、目が気持ちいいっていうような感じでした。俺のセンスを喰らいやがれっていうような、そういうドヤ感がないのもいいなっていうふうに思うんですが、なんて言うんでしょう、こう前編を通して照明なんでしょうかね、がこう明るめであるっていうこととか、あとその家具とか衣装とか、そういう出てくるアイテムのその色彩の豊かさがケバケバしくなってないとか、まあそういうところ、あと音楽とか映像演出とかも含めて、その独りよがりじゃないセンスっていうのをすごい感じましたね。話の内容が明るいっていうことではない、登場人物がみんな明るいっていうことでもない、でも映画全体が気持ちよく明るい、そういうことでこう見心地のいい映画になってる、そういう映画だっていうふうに思いました。なのでその映画に 20th Century Woman の中に映し出される風景の中で暮らしてみたいっていうふうにすごく思いましたね。はい。そして、2つ目の意味として、その映画の中に生きてる人たちと一緒に暮らしてみたいっていう要素についてなんですが、こっちの方の意味においてはですね、もうこの 20th Century Woman ですね、役者のアンサンブルが素晴らしいという言葉に尽きるかと思いますね。はい、順にお話ししていこうかなと思います。まずはお母さんのそのドロシー役のアネット・ベニングですね、最高のいい役やってました。僕は個人的には心の旅っていうですね、1991年の映画でハリソン・フォードの奥さん役をやってた人っていうイメージが強いんですが、一般的にはあれですかね、1999年のアメリカン・ビューティーっていう映画でですね、ケビン・スペイシーの意地の悪い奥さんっていうか、その見栄っ張りな奥さんっていうか、まあそういう役が有名なのかなというふうに思いますね。はい。日本ではですね、女性が年齢を重ねることを劣化っていう捉え方とか言い方をするのが、案外男性にも女性にも多いかなっていうふうには思うんですが、でもそんなんじゃなくて、女性が素敵に年を取る、かっこよく年を重ねるっていうのはこういうことを言うんじゃないかみたいな、そういう気持ちにさせてくれる名演技だと思いました。多くの女性にとって勇気づけられるキャラクターなんじゃないでしょうかね。アネット・ベニング素晴らしかったです。はい。そして主人公の女友達役のエル・ファニングですね、もう今絶好調ですね。ネオン・デーモンの主役もかなり良かったですけれども、今作でのエル・ファニングは輪をかけて良かったと思います。このエル・ファニングっていう人ですね、顔全体を見るとすごく清楚で可愛らしい感じのする人だと思うんですが、でもこれ唇の形なんでしょうかね、口元が 絶妙に性格悪そうな感じなんですよね。なのでエル・ファニングのその映ってる顔の角度とか、あと表情とかによって、さっきまで可愛かった女の子がいきなり悪女の顔になるっていう、ネオンデーモンでも本作にもそういうところありましたけど、そういう演出がすっごいハマる女優さんだと思います。今19歳っていうことですけれども、これから20代になって、大人の女の役をやることが増えてくるかと思いますが、またさらに化けそうな今後注目の女優さんですね。見どころです。で、あと僕が個人的に大好きなのは、下宿屋に住む年上女性アビーを演じたグレタ・ガーウィグですね。あんまり聞き覚えのある名前っていう感じではないんですが、フランシス派っていう映画の主役の人って言ったらピンとくる人も多いかもしれませんね。そのフランシス派での役のイメージが強いのか、その美人な人なんです、美人な人なんですけれども、中身はなんかちょっと残念そうっていうか、ボンクラそうっていうか、なんかこう微妙に漂うかわいそうな人感が魅力になってる人っていう、イメージのある女優さんですね。今作でもすごく良かったですよ。はい。でも、この、あれですよ、グレタ・ガーウィグっていう女優さんは全然残念な人ではないです。自分で脚本書いたりとか、短編映画の監督したりするっていう人なんで、とてもクレバーな人だと思うんですが、でもやっぱり、なんか好きな、なんか感じいい女優さんですね。フランシス派が、好きだっていう人は、ぜひ今作も見てみるといいなと思いますし、逆に今作を見て、あ、この人いいなと思った方はですね、ぜひフランシス派見てみるといいと思います。はい。そして、もう一人、の下宿人でですね、いい人そうなんだけど話がつまらなすぎて、ちょっと下に見られるっていう感じの、男性ウィリアムっていう人の、役をやったビリー・クラダップという俳優さんも良かったです。正直恥ずかしながら僕はですね、初めましてっていうつもりで見て、たんですけれどもね。で、後で、あ、この人どういう俳優さんだろうと思って調べてみたら、なんと2009年のザック・スナイダー監督作品のウォッチメンでですね、ドクター・マンハッタンやってた人ですよ。まあ、あれは青塗り白目の、まあ、特殊メイク的なキャラクターなんで、んなわかるかいっていう感じではあるんですけれどもね。でも、あと、あれですよ。みんな大好き、ビッグフィッシュ。ビッグフィッシュって言ったら、ユアン・マクレガーしか印象に残ってなかったりするんですけれども、その息子役で出てました。気づかなかったですけどね。はい。まあ、こんな風に、結構いろんな映画に出てる人でした。スポットライト世紀のスクープにも、弁護士役で出てたりとかですね。あと、今度やるエイリアン・コベナントにも出てるらしいんですが、まあ、多分見る頃にはまた、ビリー・クラダップっていう名前はもう忘れてるっていうふうには思うんですけれどもね。はい。まあ、名脇役っていうことなんでしょうか。今作でのウィリアムっていう男性の役もすっごい良かったなっていうふうに思います。役者陣素晴らしかったです。はい。そんな感じで嫌味のないセンスで見心地のいい映像といい役者のいい存在感がギュッと詰まってる映画です。映画館でかかってるうちにぜひ見てほしいなと思う作品なんでね、おすすめです。というわけでエンディングです。メールをいただいております。牛田さん、こんにちは。東京都立川市のロンペです。 22年目の告白出演者のドンペです。先日は東京遠征お疲れ様でした。会った時に感想言えませんでしたが、無人島キネマのポッドキャスト毎回楽しく聞いております。最近ではイップマン継承とクーリンチェ会が特に力が入っていて、牛田さんは映画を批評するというのは意識的にやろうとしているのだと思いますが、その映画批評の中でも作品の背景を解説するという部分がとても分かりやすいです。調べた内容を自分の言葉に置き換えて説明してくれているので、映画に詳しくない人でも作品に興味を持つことができるいい解説だなと思いました。でも僕は牛田さんが映画の感想に合わせてプライベートな話を絡ませてくるあれも大好きですよ。前から一貫して思っていることですが、牛田さんの映画語りのユニークなところ、他より面白いところは間違いなくここだと思っているので、ぜひこの部分も続けてほしいなと思います。さて次回予告で人生フルーツが上がっていましたが、ぜひ取り上げてほしいです。そして映画を見た後に構造人ニュータウンに実際に行ってみて、構造寺ニュータウンでポッドキャストを収録するってのはどうですか。名古屋近辺在住の牛田さんならではの企画だと思うのですが、ではでは今後も楽しみにしております。ということで、次回は人生フルーツ行ってみたいと思います。ありがとうございます。構造寺ニュータウンか、確かにそう遠いところではないんで、聖地巡礼っていうことで行ってみてもいいかなとは思います。ポッドキャスト収録してもそれが構造寺っていうことが伝わるかどうかっていう問題もあるかとは思うんですが、まあ行ってみて、やれそうな感じだったら収録もしてみたいかなと思います。メール本当にありがとうございました。無人島キネマはですね、第2クール以降、特別に企画がある時以外は積極的にメール募集とかしてこなかったんで、こういう風に聞いてるよっていうことを伝えていただけるのは正直本当に嬉しいです。ありがとうございます。映画好きな人が集まってワイワイ映画のことを語れる場っていうのを作りたいっていう思いは以前あったんですね。でもそれを実際にやってる素敵な映画ポッドキャストはもうたくさんありますし、でそういう他の映画ポッドキャストがこうにぎわってる様子を横目で見て、僕はやきもちを焼いたり羨ましくなったりすることも正直あります。でもだからこそっていうのも変かもしれないですけれども、じゃあこの無人島キネマは映画ポッドキャストとかにメールやツイートを送ったりしないよ、ただ聞いてるだけだよという人にこそ届いて、で気軽に聞いてもらって聞き流せるラジオ番組になれるといいななんていうふうに思って、やっています。こういうメール嬉しいですけどね、もちろん本当に嬉しいですけれども、でもそういう気持ちでやったりしています。映画の話はね、確かにみんなでワイワイやるの本当楽しいですよ。楽しいんです。あなたがそのワイワイやる仲間に加わるのをすぐそこでフレンドリーに待ってる映画ポッドキャストはたくさんあります。でもちょっとまだ今はいいや、一人で映画見てたいやっていう人にですね、この無人島キネマが寄り添えるといいななんていうふうに願っています。無人島だけにねというところで、天国の姉気分にも届くといいななんていうふうに思いながらつらつらやっております。というわけで、無人島キネマテイク5クルーズ51はこれにて閉館。またのご来場をお待ちしてます。